うつせみの巻の中で源氏が求愛しますが、それを拒否しつつ反問するうつせみの歌です。うつせみの葉に置く露の子が暮れて、忍び忍びにぬるる袖からと。で、あのうつせみのこう羽に降りる露のように木陰に隠れて、で人目を忍んで忍んで、でそして涙に濡れる袖でございますって感じですね。ですからうつせみの羽にこう露がおりますよね。結局セミが抜け殻を残して、まあ、地面にその抜け殻のセミの殻があると。そうすると朝露が当然こう降りて濡れるわけですよね。でそれは木陰に隠れて忍んで忍んで涙を流している私の涙に濡れた袖のようなものですねっていうことで、あなたからこう見えないように、忍んで忍んでひたすら涙を流している私ですよっていうような和歌を読んだわけです。で、ここでのポイントとしては入試ポイント、まあ、霜とか露が降りることを置くっていうのね。ですから羽に置くのは置くね、まあ、羽に置くですけど、その置くっていうのは霜が降りること、露が降りることを言うんですね。はい、霜とか露が降りることを置くと古文で言います。それからちょっとレベル高いですけど、露ののは連用修飾なんですね。梅雨のように、ように私は隠れて涙を流していますということで、これは連用修飾の比喩になってるんですね。ですから、のというのは普通はよく出るのは主格。古文でのときたらがと訳す。それから普通にの、現代語と同じで連体修飾。のはのですね。っていうのと、それから体言の代用。何々のこととかのものとかの代わりで使うものっていうのがよく出る3つなんですけど、めちゃめちゃ出ないけど出たらものすごいレベルが高く、しかも和歌の中では意外に使われて上位台っていうレベルで出るのはこの連用修飾格かっこ比喩、何々のようにって訳す。特に和歌でのが問われた時は連用修飾比喩になってるんじゃないかっていうところは疑ってみてくださいね。